リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日はこの新約聖書のフィリップの信徒のへの手紙4章4節から7節までを、またその他を通しても、このいろいろと引用したいと思います。私たちこの人間のこの思い煩いについてしばらく考え、神よりの喜びを得たいと願っております。このフィリピの手紙は、先週北川先生のが語ってくださいました使徒言行録の16章のような、あのような牢獄の中で書いた手紙だと言われております。このフィリピの信徒への手紙4章1節から2節のところに、この今日ちょっと言わなかったんですけども、1節2節のところに、イポーデアとシンテケという2人の人が出てきますが、この2人はこの婦人伝道士ではなかったかとも言われております。確かなことは分かりませんが、そういうふうに言われております。ところがこの二人は不一致でありました。意見が合わず、あまり合わなかったのであります。ですからパウロは、主において同じ思いを抱きなさい、神の前で同じ思いになりなさいとこの手紙で進めているのであります。いろんなことで意見が合わなかったのか、その詳細は何にもわかりません。しかしその4章の6節を見ますと、これは今日読んだところでありますけれども、どんなことでも思い煩うのはやめなさいとこう書いておるのであります。ですからこの二人の女性は、この苦しい思い煩いの中で過ごしておったのではないかと想像します。今の時代は情報社会でありますので、思い煩うことが多くこの私たちをこう惑わすのであります。思い煩いは心と魂がこの分裂して、ああでもないこうでもないと分裂することであります。そしてこういろいろとそこから思いを発して、いろいろ悩んでしまうのであります。私たちはいろんなことでこの迷います。この東京の銀座教会に渡辺善太という先生がおられました。もう亡くなられましたが、聖書聖典の研究ではもう世界一の学者でありました。東京銀座教会では月1回だけ日曜日にメッセージをしておられました。ある土曜日に明日のメッセージのために準備をしておりました。ところが新聞を見ますと、その日の映画欄のガイドに、フランス映画ですが、先生の好むものがこの紹介されておったのであります。またもう一つ別のラジオ放送局では、このラジオ音楽関係の番組が目に留まりました。両方とも同じ時刻だったのであります。ぜひ両方とも見て聞きたいのですが、 どうしたら良いのと先生はお手伝いさんが来てこのおりますので、そのお手伝いさんに聞いてみましたら、それはもう簡単でしょうとね。映画はこのテレビで見て、そして、片方の耳で聞く。音楽は片方の耳でイヤホンでラジオで聞けばいいじゃないですかと、こう言われたのです。すると先生は大変喜んで、それを実行されたそうですが、途中で終わった頃ですね、1時間か2時間、1時間半ぐらいだったと思いますが、先生はもう自らもうびっくりさせられたそうですね、くたっとなって。ちょうど先生が90まだなられませんでしたけども、その少し前でしたものだったと思いますが、先生はびっくりしてすぐ、銀座教会の主任の先生に電話をしまして、今ちょっと体を調子が悪いので明日の礼拝できないかもしれません、ですから葬儀の準備をしてくださいと、そのように電話をしましたんですね。そうしましたら主任の先生はもう慌ててしまって、まあびっくりなさったそうです。ですけども先生はその時は元気で、この説教をされました。そういうことが、まあ、あったんですね。これはもう別の話でありますけども、英国の教会の出来事でありますが、ロイド・ジョーンズという先生の教会ですが、ある時に一人の方が教会に来るようになりました。この人は大変な人でありました。もう説明のしようがありませんので、まあ悪い言葉遣いを使いますが、まあお許しください。例えばですね、ごろつきというか、もうヤクザのようにぶらついて、人のものをゆすったりするのであります。仕事も、この続かないで、次から次へと変わって、長続きもしない人でありました。その人が教会の礼拝に出席するようになりました。初めは居心地が悪かったと思いますが、だんだんだんだん慣れてきて礼拝にも続けて出席するようになりました。先生も教会の信者さんも大変にこう喜んでおりました。何年か続いたか知りませんが、その人はだんだんと変わっていきました。そして、この人はいよいよこの洗礼を受けるまでになりました。そしてその前に、洗礼を受ける前に大改心したのでありますね。まあ私もちょっとした大改心したので方ですが、人によって全部違いますね。改心するとき、そんなに大きな改心なくともですね、このいろいろありますね。クリスチャンホームの人に生まれた子供たちはもう小さいときから訓練されますので、本当にスーッとこう行くのですけども、いろいろあります。その人は洗礼を受け、喜んで信仰生活を始めることができました。そして、入会式をして、生産式もし、そして、みんなとこの交わって、その日のこの日ですね、この喜んで家に帰られました。しかし、家に帰る途中、この何十年も前のことを思い出したというのであります。それはどういうことかと言いますと、それは居酒屋でも飲み友達と酒を飲みながら、まあ宗教談義を交わしたというのですね。その中でこの人はもう侮辱と嘲笑、まああざけ笑うですね。侮辱と嘲笑を込めて、イエス・キリストは偽り者だと、そういうふうに言ったというのであります。 そしてそのうちに帰る日ですね、道の途中でそのことを思い出して、この人はこのもう愕然と自らしたのであります。そして次の日ですね、月曜日に大師に教会の先生を訪ねたのであります。牧師先生はその姿を見てもうびっくりしたのであります。しょぼんとしてですね、昨日の喜びとは反対にあまりにも無残な姿でありましたので、牧師先生はどうしたんですかとこう聞きましたら、その人はもう涙を流してね、もうその場に泣き崩れてしまったのであります。私はもうダメだと、私はもうダメだと、そう言ってですね、何十年も前の宗教談義のことを先生に話したのであります。そこで先生は初めてそのことを聞いて、まあ、ああそういうことですかと言って、そしてそういうことがあっても、それは全てその十字架の上でね、イエス様が私たちの代わりに亡くなって、許してくださった、全て許されていることを、この聖書の箇所を開き、また年頃にその他のところを通して説明したのであります。そこでその人はもう心が開かれて、そして自分の罪の全てがね、イエス・キリストの十字架によって許されていることが分かったのであります。そしてその方はもう立ち上がったのでありますね。また戻っていつものように礼拝に出られるようになったのであります。こういう例は思い煩いのうち重いものではないでしょうか。自分で考えて、もうこれは許されないことだと、これは神様だって許されることはないとこう決めつけてしまうのであります。そして深く落ち込んでしまうのであります。かつて犯した罪を思い出し、自分を自分でこう責めてしまうのであります。こういうことは時々起こることがあるんですね。どうかそういうふうになった場合には、自分で自分を責めつけないようにしてください。本当に私たちはそういうふうなことが時々起こる場合があるんですね。そしてもう自分を責めつけて、もう自分のようなものはダメだとこう言ってしまうんですね。どんなに深い罪でも神様は許してくださるのであります。ではこのフィリピの4章の4節6節などをちょっともう一度見てください。この4章4節に、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、あなた方、6節いきますと、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうと、こう今日の御言葉に書いてあります。まあここでパウロは、主において常に喜びなさい、重ねて言いますが、言います喜びなさいとこう進めておりますね。これはこの使徒言行録では主においてと、主において常に喜びなさい、重ねて言います喜びなさいとこう続いておりますが、この口語訳では主にあってとこう書いてますね。主にあって喜びなさいと書いてます。この喜びは、このフィリピの一人の手紙には16回も出てくるそうです。喜び、喜びね、喜びなさい。この喜びはもう一 際の生活の中心に置かれて、いるものでありますね。これがあれば一切の思い煩いが解決するとこういうのであります。でもこの喜びは人と人との間の喜び、励まし合いではなくて主から来る喜びであります。主にある喜び、イエス・キリストとの関係における喜びであります。主にあっての喜びでありますね。北海道におりました時にヘラノで牧師会を持ったことがあります。そこに出席していた一人の外国人の宣教師が皮膚がんとのことでしたが、ニコニコして交わりを持っておられました。主にある喜びを心に持っておられると私は本当にその先生とお会いして交わりをしてそのように感じたことがあります。主にあって喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいという、この喜びこそはもう私たちの心から思い煩いをシャットアウトするものでありますね。家庭のこと、仕事のこと、人間関係のこと、健康のこと、経済のこと、思い煩いは日々次々と私たちの心の中に溢れてきますけれども、フィリピの信徒の手紙4章6節にどんなことでもと書いてますね。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、求めているものを神に打ち明けなさいとこのように進めています。そうするならば神様はある平安と、神にある平安と喜びがあなたを守ってくださるとこう約束されています。ここで、パウロが進めているもう一箇所をちょっと見てみます、見たいと思いますが、これは同じフィリピの手紙、信徒の手紙の1章の18節、19節であります。この4章の2ページ前ですので、まあ開ける方はどうぞちょっと開いてみてください。この1章18節に、だがそれが何であろうとこう言ってますね。18節このように言ってます。だがそれが何であろうと、これはすぐ前のことを言っておりますね。すぐ前のことを言ってます。すなわちパウロは牢獄の中に入っておりましたが、パウロに対して愛の動機から応援し助けているものと、不純な動機から助けているものと、こう二通りの人たちがおりました。愛の動機からしている応援している人々は本当に純真な心でありますが、不純な動機を持って、このいる人々は妬みや党派心や自分の利益を求めてパウロを一層苦しめようとしたというのであります。まあおかしなことでありますけども、本当に、初期の教会の始まりのその中でもそういうふうに、入院している人をですね、パウロを一層苦しめようとしたという、そういうことも起こったのでありますね。ですが一章十八節の終わりの方を見ますとね、一章十八節の終わりの方を見ますとこう言っているのであります。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいますと、これからも喜びますとこう書いてますね。このところに2回もね、喜んでいますと、また喜んでいますと、今も喜んでいますが、これからずっともっと続いても喜んでいますという、そういう言い方ですね。パウロは喜んでいます。これからも 今だけじゃなくてこれからも喜んでいきますとこう、いや、言っておりますね。そしてこの19節にその喜びの理由が書いておりますね。喜びの理由が書いてあります。一章19節というのはこのあなた方の祈りとイエス・キリストの祈りの助けとによってこのことが私の救いになるとこう言っているからであります。4章に帰りますとそこにあります主にあってとというのはこれは一章十九節ではイエス・キリストの霊によってということであります。主にあってとイエス・キリストの霊によっては対応をしてこのおりますね。パウロにはいつもまず初めに喜びが来るのであります。どうかこの皆さん思い煩うに心を占領されることがありませんように、主はすぐ近くにおられます。思いを神様に打ち明け主にあって勝ち得て余りある信仰の生活を全うしたいと願うのです。皆さんの上に主にあって喜び人知を超える神の平安が心と考えとイエス・キリストによって守ってくださるようにと祈るのであります。本当に私たちにはどんな人でも信仰を持った人でも本当に時にはこの思い煩いをするのであります。そして本当にその信仰が崩されていく場合が時にはあるのでありますね。ですからこのところでこの4章でパウロはそのことを強く強くこの教えているのであります。自分が戦いの中にありながらもう牢獄の中で血を流してそして、それを拭いてもらったとあのところを読みますと書いてこのおりましたが、そういう中でパウロはこのフィリピの教会の人たちのことを思ってそしてこの手紙をよこしてですねこの励ましているのであります。普通は牢獄に入っている人を助けるのが本当はそれが当たり前でありますけど、まあそれもしておられますけども、しかし牢獄の中におるパウロが教会に手紙をよこしてそして自分の経験を通して本当にこの聖霊の経験を通してパウロはこの教会の一人一人に励ましの手紙を書いているのであります。本当に私たちはこのところをもう一度思い出して、主にあってこの私たちも力をこのいただいてそして日々信仰の生活を全うしていきたいともう心から願っているのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝は思い煩うと主は何度も語りかけてくださっていました。どうかあなたが主にあって解決をなしてくださいますよう心からお願いします。病んでいる人、戦いの中にある方がありますならば、どうかあなたが助けてくださるように、私たちは主にあってというこの言葉を真剣に受け取ってこのいないのではないかと恐れますが、しかし神様は本当に私たちに喜びを与えてくださるのです。単なる人間同士の力のこの励まし合いではなくて、主にあってです。主にあってキリスト、そこから来るキリストの霊によって私たちは力を与えられますことを心から感謝をします。 この願いと感謝を尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。